それでは、本日の聖書箇所、エペソ6章13節から17節をお読みいたします。新約聖書、392ページ上の段からになります。お読みいたします。エペソ人への手紙第6章13節ですから、邪悪な日に際して対抗できるように、また一切を成し遂げて固く立つことができるように、神のすべての武具を取りなさい。そして固く立ちなさい。腰には真理の帯を締め、胸には正義の胸当てをつけ、足には平和の福音の備えを履きなさい。これらすべての上に信仰の盾を取りなさい。それによって悪いものが放つ火矢をすべて消すことができます。救いの兜をかぶり、御霊の剣、すなわち神の言葉を取りなさい。このところより、神の武具と題しまして、西本浩一牧師に、メッセージを取り継いでいただきます。
皆さんおはようございます。メッセージの前にお祈りをさせていただきます。恵み深い天の父なる神様、11月第2の主の日、日曜日の朝、私たちを神様の御前に招いてくださり、またそれぞれのところで神様を褒めたたえ礼拝する時を持たせてくださり、ありがとうございます。どうぞまた私たちの心の中に誠の救い主イエス・キリストがお望みくださり、またさまざまな困難や、また自分の弱さに打ち勝っていくものとさせてくださるようによろしくお願いいたします。どうぞそのことのためにも、この聖書の御言葉によって私たちを強めてくださり、またしっかりと立ち上がり歩んでいくことができるように助け導いてくださるようによろしくお願いいたします。また今日は羽曳野教会の皆様と共にオンラインで礼拝を捧げることができることを感謝します。どうぞ主よ、あなたが豊かな恵み、また祝福を与えてくださるようにお願いいたします。すべてを御手に委ねてイエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。今日は新約聖書のエペソの手紙の6章13節から17節まで読んでいただきました。エペソというのはこの偶像で栄えた町であったわけです。そのところに使徒パウロはイエス・キリストこそ誠の神様であり、私たちを救ってくださる方だということを伝えていきました。言うなれば、もう本当にこの偶像礼拝のメッカと言われるようなところにあって、キリストを伝えるということは困難を極めたと思います。しかしそれでも、そういう中でイエス・キリストを信じるという人たちが起こされていったわけです。でもその毎日の生活っていうのはまさに戦いの連続だったのではないだろうかということを思います。また今日生きている私たちも毎日の生活の中に思いがけない事故とか、またひょっとすれば事件に巻き込まれるようなこともあるかもしれません。なんでこんなことが起こるんだろうかというですね、そういう時に私たちはこの聖書を通して一つの真実を知ることができます。それは私たちのこの日常の生活っていうのは、ただ単に目で見えているものだけで生活しているのではないということです。私たちは心があります。そしてそれに伴って感情もあるわけです。いろんなことで喜んだり、また時には悲しむ、また辛い思いをするということがあるかと思います。今読んでいただいた聖書の言葉の中にも邪悪な日というですね、言葉が出てくるわけなんです。邪悪っていう言葉が使われているわけですけれども、その悪い、そういうことに自分がもう取り組まないといけないし、そしてまた 時にはそれで心が苦しむということも出てくるかもしれません。私たちはただ見えてるこの世界の中で生きてるっていうだけではなくて、私たちは心がある、感情がある、そしてそれによって私たち自身のもう思いが良くもなれば落ち込んでしまう、そしてそれがもう自分自身の実際の生活に反映されてきてしまうということがあると思います。逆に言うならば、自分の心が強められると私たちは元気になって、そしてまたさまざまな困難に打ち勝つことができるということであるわけです。前の時にも見ましたけれども、この世の主権者というのがいると、そしてそれは実は神様に敵対するサタンであるということを見ました。人間だけがいるのではなくて、聖書を見るとすべてのものを作られた全能の神様、そしてまた人間だけではなくてサタンが実は今も働いている。そのサタンの起源というのは簡単に言うとそれは見つかい天使が堕落して神様に逆らい、そして地に投げ下ろされてしまった。で、今もこのようにサタンは働いているわけです。そしてその目的っていうのは私たちを神様から離そうとしている。そしてそれが一番最初に起こった出来事っていうのは創世記の3章に出てくるわけです。最初に作られたアダムとエヴァ、取って食べてはいけないと約束されていたその木の実を取って食べてしまった。他のものは全部許されていたわけです。ただ一つだけ取って食べてはいけない、その約束を破ってしまった。聖書的に言うならば神様に対して罪を犯してしまった。そのことのゆえにアダムとエヴァは神様から自分の身を隠す、それどころかもう自分の姿さえももう隠したいというようなことになってしまったわけです。そしてその性質を実は私たちは受け継いでしまっている。もう自分が欲しいものを取ってしまうってこともあると思います。そしてその後に、ああ自分は悪いことをしてしまった、もう両親の呵責、心が痛む、そしてまた時には人から身を隠す、そういうような性質が私たちにあるんではないでしょうか。それはもうまさに自分自身の弱さということになるわけです。その弱さのためにもう自分はダメだってですね、否定的になってしまう。実はそのような否定的に生きようとする私たちを回復するためにイエス・キリストは来てくださった。私たちを罪の失敗、そしてもう自分はダメだというところから救い出してくださるためにこの世に来てくださって、そしてまた私たちをもう言うなればダメだ、その行く先は滅びということになるわけですけれども、そこから私たちを救い出してくださる、そして新しく生きることができる。聖書には永遠の命という言葉があるわけですけれども、新しい命をいただいて私たちは生きることができるということであるわけです。私たちは心をしなければいけないのは、それはこの世に人間だけが生きているっていうのではなくて、またサタンも働いていて私たちを神様から引き離して祝福が受けられないようにする。祝福とは何かっていうと、神様が不栄を見てよ、死に見てよって言ってたくさん与えてくださるということであるわけなんです。それが罪によって破壊された、サタンがその中に働いて私たちを 神様の祝福から遠ざけてしまう。そのことのために私たちはどうしたらいいのかということがこのところに出てくるわけです。13節の終わりのところを見ると、神のすべての武具を取りなさいという言葉が出てきます。武具を取るってですね、武具っていうのは戦いの武器です。でも14節以降に見るならば、ほとんどは相手を傷つけるとか攻撃するというような武器ではなくて、もう身を守る、別の言葉で言うと防具ってことになるわけなんです。自分自身のその心を守るためのその武器を取りなさいということを、このパウロという人は今も私たちに語っています。いくつかあります。一つのことは14節の方に、腰には真理の帯を締めというですね、言葉が出ているわけなんです。帯を締める、昔日本では着物を着ていたわけなんです。やはり帯をですね、しっかりと締める。そのことによって、体が機敏に動くことができる。帯を締めてなかったらどうなのか。もう着物がだらりとしてですね、もうさっさと動くことはできないわけです。そうなるともう敵にやられてしまう。今でも私たちは、特に男性なんかはズボンでベルトを締めるということがあります。ウェイトリフティングの人はもっと頑丈なですね、ベルトを締めて重量上げをする。やはりそのベルトを締めてなかったら重いバーベルをですね、持ち上げることはできない。だからそれは非常に大切なものであるわけです。私たちは体の帯を締めるっていうよりは、むしろ心の帯を締める、心をですね、引き締めて、そしてまた相手に向かっていかなければいけない。そして心の帯は何かっていうと、真理であるっていうことです。もう真理っていうのは絶対的なものです。時とか場所によって変化しない、もう不動のもの、それをしっかりと自分自身に、心にですね、締めていただく、心を引き締めて、そしてまた私たちは私たちに敵対してくるサタンに立ち向かわなければいけない。そして14節の終わりには、胸には正義の胸当てをつけとあるわけです。体を守る鎧ということになります。特にこの胸当て、胸には心臓があるわけです。そして私たちの心、私たちの心を守るのは何かっていうと、正義である。正義の反対は不義、不正ということになるわけです。じゃあ私たちは自分が不正を働いていて悪に立ち向かうことができるのかというと、多分だいぶと弱くなってしまうと思います。だから私たちが本当にこの悪に対して立ち向かうとするならば、自分自身も正しくしていただかなければいけない。じゃあどうすれば自分は正しいというふうにですね、なれるんだろうか。心の問題であるわけなんですけれども、例えば人に嘘をつくと、正しいことではないわけです。間違っていることです。そしてその嘘が発覚したらどうなるのか。顔向けができないわけです。もう正々堂々と戦うことはできない。どうすれば自分の心からこの不正や不義をですね、取り除くことができるんだろうか。私たちは自分で自分の心の中から不正や不義を取り除くことはできないわけです。しかし聖書を見ると、実は私たちの心からその不正不義を取り除いてくださる方がおられる。それは、見よ、 世の罪を取り除く神の子羊という言葉があるわけです。神の子羊、イエス・キリストです。私たちの心から不正や不義を取り除いて、そして私たちの心を清くしてくださるのはイエス・キリスト以外にはおられない。そしてヨハネの第一の手紙の一章七節を見ると、御子イエスの血、すべての罪より私たちを清める。十字架でキリストは血を流されました。なぜ血を流されたのか。それは私たちのこの汚れた心を清めるために、清くするために、罪を許すために十字架で血を流してくださった。キリスト教のシンボルは十字架です。まあ、この街道でも正面には十字架が掲げられている。そして屋根のてっぺんには十字架がある。なんでこんなシンボルが使われるんだろうか。それはこの十字架によって私たちの不義、不正、罪が許される。だから自分はイエス・キリストによって許されたんだ。そのことを信じる人は実は悪に立ち向かっていくことができる、そしてまた守られることができるということであるわけです。そして15節には、足には平和の福音の備えを履きなさいとあるわけです。足にですね、靴を履く。まあ、私たちはほとんど外出するときには靴を履いて出かけると思います。そしてその当時の兵士、ローマの兵士たちも頑丈な、当時はもうサンダルが主だったんですけれども、鞭を打ったものをですね履いていたと。もう岩山を歩くときにも、もう断崖のようなところを行くときにもですね、そのしっかりとした靴を履いて進んでいくことができた。靴なしには前進することはできないわけです。そして平和の福音とあるわけです。この平和っていうのは別の言葉で言うと平安ということになるわけです。心に平安が与えられる。心にわだかまりとか争いがない。そのことによって私たちは進んでいくことができるということであるわけです。そして16節を見ると、信仰の盾を取りなさいという言葉が出てきます。実はこの盾というのは、当時は盾が2種類あった。大きな盾と小さな盾で、小さな盾はだいたい左手に持って、右手に剣を持ってですね、相手と戦うときに相手のその剣を防ぐために小さな盾で防御をする。実はここに出てくる盾っていうのは大盾ということになるわけです。それは自分自身の身長ぐらいあるようなですね、大きな盾です。それは何のためかっていうと、まず敵が攻めてくるときにはもう矢で行ってですね、もう雨のように矢を降らせてくると。それを防ぐための実は盾である。そして私たちの心の防御においては信仰が盾になるということなんです。信じる、その信じるということが私たちを守るもう最大の防御です。だから、私たちのこの救いっていうか、また神様に愛される、その根幹はどこにあるのかっていうと、信じるっていうところにあるわけです。で、新約聖書には福音書っていうのが最初に出てきます。その中にその病気が治ったという人たちのことが出ています。なんで病気が治ったのか。イエス・キリストは信じる信仰によってとですね、言われたんです。癒された人は特別なことは何もしてなかった。ただ信じた。そのことによってイエス・キリストが癒される。ですから私たちもこの信仰によって 悪魔の秘話をですね、防いでいくことができる。そして17節のところに救いの兜という言葉が出てきます。頭は大事です。もう頭がなければ私たちは生きていくことはできません。そして頭はいろんなことをですね、考えるわけです。先のこととか、また今の状況、どうしたらいいのかということを考えます。私たちがまず第一に考えるべきことは救いということになるわけです。自分が正しい人間だから神様は救われたのか、そうではないんです。自分が価値のある立派な人間だから神様は救ってくださる、そうではありません。たとえ私たちがダメな人間でも、また失敗しても、神様の愛によって私たちは救われる。神様の愛によって自分の失敗が許されて神のことをさせていただく。そしてその代わりにイエス・キリストは私たちのすべての罪を十字架によってくださった。一切の罪の支払いを十字架の上でなされた。そこに救いがあるということです。だからそのことを私たちはいつも思っている、考える。それによって私たちは、言うなれば頭を守ってもらう、救いの兜をしっかりとかぶってですね、自分がよくて救われたんじゃない、神様はもう一方的に愛してくださって私を救ってくださった、そのことを信じることが大切なことです。そして最後に一つだけ相手に対する攻撃の武器が出てきます。それは17節の中頃に御霊の剣という言葉が出てくるわけです。剣を持つということです。この剣はもう切ったりですね、また相手をもう攻撃する、御霊とあるわけです。御霊っていうのは精霊、精霊は 目で見ることはできません。しかし私たちの心に働いてくださる方である。そしてこの方は、実はこの剣っていうのはその後にある、すなわち神の言葉を取りなさい、神の言葉が実は御霊の剣であり、それは悪魔を滅ぼすことができる。なんで私たちは日曜日にこの聖書を中心にして礼拝するんだろうか、なぜ御言葉を持って私たちは神を礼拝するのか。私たちはこの世に今生きているわけです。そしてまたこの世に働いているサタンに私たちは勝利する必要がある。それはこの神の御言葉、御霊の剣を持って私たちは悪魔に対抗しないといけない。実はこのことはイエス・キリストがその通りにされたわけです。バプテスマのヨハネから洗礼を受けられて、御霊に導かれて荒野に行かれた。その時にサタンはアダム・エヴァを騙したように、同じようにキリストに近づいてきて、そして巧みに誘導しようとしたわけです。40日間断食された。もうそれは人間の限界であると思います。空腹を覚えられた。その時にサタンはやってきてですね、お前が神の子であるならば石ころをパンに変えてみろと言ったわけです。しかしイエス様は、人はパンだけで生きるのではなくて神の口から出る一つ一つの言葉によると言って、サタンを退けられた。ところがまたやってきて、今度は高いところに登らせていった。そして山の上からこの世の栄華栄をですね、見せて、もし拝んだらもう全世界をやる。しかしイエス様は、礼拝するのはもう神様だけだ。サタンを退かせられた。そして サタンはまたやってきて、この天使に命じて、高いところから飛び降りて助けるように命令しろと、そしたら助けられるだろうと。でもイエス様は主なる神様を試みてはならない、使えるのは神様に使えるだけだと言ってサタンを退けられた、そのことがあるわけです。だから私たちが打ち勝つのは何かっていうと、この神様の御言葉によって勝利するということなんです。自分には力はない、しかし神様の約束は変わることがない、そのことによって私たちは打ち勝っていくことができるということであるわけです。マルチン・ルターは宗教改革を行いました。そしてそれによってヨーロッパは変わり、また全世界が変わっていく。でも彼は書斎にいて、そしてこの書いてる時に彼のところにもサタンがやってきた、お前はこの学生たちに辛く当たったことがある、もう奥さんにも理不尽なことを言った、いろんなですねこの悪口を彼の心の中にいっぱい言ってきた。で彼は確かにそうだ、自分はそんなこんなことも言ったし、こういうこともしてしまった、彼はもう自分のその失敗、また神様の前には罪と思われることを全部そのノートに、インクで書いていった。そしてもうないのかと言って悪魔に言って、その上に彼は赤いインクを取ってですね、御子イエスの血、すべての罪より我らを清める、そしたらサタンは去っていった、そういう逸話があるわけです。彼もまた聖書の言葉によって勝利をしていった。私たちにも今この聖書の言葉が与えられている。私たち自身は弱いものです。サタンにつけ込まれ、もう時にはもうひっくり返されるようなこともあるかもしれない。しかし私たちには救い主イエス・キリストがおられる。そしてその約束の言葉によって私たちはもう一度立ち上がり固く立つことができるということであるわけです。私たちはこのことを信じて悪魔の誘いを振り切って、神様が私に祝福を与えてくださる、このことを信じて歩まさせていただきたいと思います。それではお祈りいたします。天の父なる神様、私たちには目に見えない心の戦いがあります。時にはもう誘惑に負けてしまい失敗をする、そしてまた自分が惨めになる、そのようなことがあります。しかし神様は固く立つことができるようにと私たちを今も励ましてくださっておられます。どうぞ私たちの信じるその信仰を強めてくださり、自分の力ではない、神様が愛してくださり私を守ってくださる、そしてまたこの御言葉の神の武具をしっかりと自分の心の中に与えていただいて、悪しき者に対抗していくことができるように、神様の豊かな恵み、また祝福に預からせてくださるようにお願いします。イエス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン。